今日は詩編の123編です。このところには絶えず主なる神に目を向けることが語られてあります。一節に、あなたに向かって私は目を上げますと詩編の記者は歌ったわけですけれども、121編では私は山に向かって目を上げるという言葉であったわけですが、しかしここには自然を見るというよりはむしろ全てのものを創造された神様に目を向けていく、目を上げていく、そしてそれは天の御座についておられる方とあるわけですけれども、まあ、天を仰ぐということであるわけです、まあ、私たちが希望を失いうなだれてしまうときには多分頭が下がってしまうということがあるんではないかと思います。しかし私たちはそういうときにこそ天の御座についておられる方に目を留めていくということであるわけです。天を見るならば必ず頭は上に向いていくということになるわけです。私たちの希望は一体どこにあるのか、この地上のことではなくて、むしろ私たちは天に目を向けていく、そしてまた私たちに必要なことは天が開かれるということではないかと思います。殉教者ステパノも彼は天を仰いだ、そしてそのことによって神様の愛、そして自分に石を投げてくる人たちを許す、そのことが可能となったわけです。ですから私たちも何を見るべきか、それは主なる神様に目を注ぐということであるわけです。二節のところを見ると、最初のところでは、まことにしもべたちの目が主人の手に向けられ、使える女の目が女主人の手に向けられるようにという言葉が出てきます。目がその主人の手に向けられるように、なんでこんなことが出ているのか、実はその当時、この、主人に使える奴隷は実はこの主人の手によって何をなすべきかということが合図されていたということです。今私たちは言葉によって、こうしなさいとか、こうしてほしいとか伝えるわけなんですけれども、その当時実は奴隷は主人のその手によって手の合図で、この仕事をした。私たちは主の言うなればしもべ、奴隷である、そういう意味において私たちは主人の手がどのように動いているのか、それを見なければいけないということは、実は絶えず主人に従う、主なる神様に従うという意味があるわけです。私たちの信仰っていうのはただ信じている、それだけのものではないわけです。むしろ自分自身がどのように行くべきか、神様が示される通りに私たちは従っていく必要があるわけです。神様がこれをせよと言われたらその通りにしていく、もし神様が示しておられるのにそれを見ない、それを行わない、じゃあ神様からの祝福、そしてまたその恵みに預かることができるのかというと、実はできないわけです。もしここに記されているその主人のこの指図にしもべが、奴隷が従わなかったらどうなるのか、もう家を追い出されてしまう、もう命も絶たれてしまうということになりかねないわけです。ですから私たちは神様が何を自分に示してくださっておられるのか、何をなすべきかのなのか、そのことを私たちは見極めなければならないということになるわけです。 ですから2節の後半では、私たちの目は私たちの神主に向けられています、明確にそれが記されてあるわけです。私たちが神様から目を離していってしまったらどうなるのか、もう全くどのように生きていったらいいのかということが分からなくなってしまうということであるわけです。それは具体的に言うならば、私たちは日曜日の朝この礼拝に出てくる、じゃあ自分の心はどこに向かっているのか、肉体の目は開いていても心の目が塞がれてしまっているならば、神様が自分に願っておられること、また示しておられることが見えなくなってしまう、もうそれは致命的なものになるわけです。私たちの目は私たちの神主に向けられています、主が私たちを憐れんでくださるまで。ですから私たちは神の憐れみを何よりも求めていかなければならないということです。神様に憐れんでもらう、愛される、私たちの心はこの神によらなければ心満たされることはないということになるわけです。それが主に向けられている、その目によって言うなれば、私たちは信仰が保たれていくことになるわけです。もし私たちの心の中からこの主の憐れみがもうなくなってしまったら一体どうなるのか、もう神様の愛が分からなくなってしまう、神の愛が分からないということはもう信仰においては致命的なものであるわけです。なぜ神様から離れていく人たちが出てくるんだろうか、それは神の愛が分からなくなってしまうということであるわけです。神様の愛が分かるならば神から離れるっていうことはおそらくはないだろうと思います。一体誰が自分を愛してくれるんだろうか、もう命を懸けて愛してくださる方はイエス・キリスト以外にはおられない。私たちは絶えずキリストに目を向けていく、そしてまた主の憐れみをいただいて、私たちは実はこの世にあってもこの私たちの魂が勝利していかなければいけないわけです。三節のところには、憐れんでください、主を憐れんでください、もう2回も出てくるわけですけれども、私たちはこの世において何よりも神様の憐れみを求めていく、そしてまた神様の愛で自分の心が満たされるということを私たちは与えていただきたいと思います。4節に、私たちの魂は安逸を貪る者たちのあざけりと高ぶる者たちの蔑みでいっぱいです。あざけりと蔑みが魂にいっぱいになってしまったら、自分はうなだれてしまうわけです。もうそこには喜びがない。私たちはその時にこそ十字架の主に目を向けるべきであり、また自分が本当にこの救われるためにイエス様はどれほどのことをなしてくださったのかということを私たちは思い見るべきであるわけです。そして魂において私たちはあざけり蔑みに勝利していく、その勝利の秘訣は主のこの憐れみ、その愛によって私たちはあざけりや蔑みを心の中から追い出し、そしてまた喜びと感謝に満たされていくことができます。また私たちは本当に十字架の主によって勝利を与えていただけるものとさせていただきたいと思います。